はい、今日のところはユダヤ書64章の、5節から終わりまで11節です。ここで、最初に私たちはみんな汚れたものになったという、この聖書ではですね、非常に見る標準が違うためにみんなこうなってしまったという、これは新約聖書のところにもパウロのローマ書の最初にも、そういうことがあったわけです。これは覚えておられると思いますけれども、なぜ救い主が来なければならないのかという、人間は初めから救われている人なんか誰もいないという、三章の九節のところですね。ユダヤ人もギリシャ人もみんな罪のもとにある。正しい者はいない、一人もいないというふうな、みんな迷い、誰も彼も役に立たない者になったとか、善を行う者はない、ただの一人もいないっていうふうなんですね。見方が随分私たちの普通見たり聞いたりするものとは全く違っておるということが分かりました。通常の私たちの一般社会の感じ方は、新聞に出てくるような悪いことをする人は一部なんだと、大方は良い人、正しい人だった、普通はそういう言い方でするはずですね。大体はみんな優しい、思いやりがある人なんだと、一部の人はその非常に悪い人がおるっていうような感じで、それが普通というふうに受け止めている。これは我々の接する人間を標準としているからですね。人間を標準としていたら、それは大体人のものを取ったり、人を傷つけたり、人の家を破壊したり、そんなごく一部だからと。ところがその場合に心の中まで見ないわけです。そして心の中まで見えない、そしてその基準が神様であるので、神様を知らない場合には基準もないと、心の中も見えないと、だからそういうふうにですね、外的な外側のことだけで見るために、仏壇も物を取ったり人の命を奪ったりする人はごくわずかなんだと思うんですが、ひとたび心の中まで見たら、本当の意味で愛がなくて、絶えず何か自分が偉いとか自分が高い、そして愛情を持っていないという、いつも自分のことがいっぱいで、数限りなく身近でも国際的にも苦しい人がおってもほとんど感じないと、そういうほとんど感じないで愛だとか言える資格は全くないわけなんだけども、人間は非常に鈍いものだから、それでもなんとなく自分は愛があるように錯覚をしているという、そういうように神様というのを基準にした場合には、誰が愛があり誰が正義があるのかということになるんですね。外側の実際にそういう犯罪行為をしたかどうかでなくて、でそういうふうに神様のあるべき姿を標準とした時に、このローマ書でも正しいものは一人もいないっていうことになるんですね。そしてこのイザヤ書でも例外なくですね、今日のところ私たちみんな汚れたものになってしまっていると、こういうふうな見方っていうのを神様をいつもしっかり見つめているからこそ、こういうふうに言えるということです。一部の人が汚れたものなり、一部の人は枯れ葉のようになり、一部の人が風のように悪を払い脱ぎ去ってしまったとか言うんじゃないということですね。 で、あなたの名を呼ぶものもなくなったと、こんな状態になってしまったということです。これはあまりにも現実離れしているように見えるけれども、実際神様のことを、神様の完全な清さ、真実、愛あるものを標準にしたら、いつの時代でもこういうことになるわけです。で、ここで、間違った姿っていうものがここに汚れたということと、枯れてしまってる、それか悪が運び去るんだと、悪によって運び去られてしまう、こういうふうな言い方で、人間があるべき姿から外れた状態、この汚れているかどうかいうのは今日の日本でも本当に問題にしないと思うんですね。汚れ切ったことをテレビなんかで言ったりしたりしとっても、誰も面白いギラギラ笑ってると、もう見るに足りないようなんですね。民間放送とも私も一切見ないけど、ちょっと見ても見るに足りないような人たちがギラギラ笑ったりいつもしてるという、どうしてああいうふうなことを、まあ、テレビ会社もするのかということを思わされたりしますが、そういうようなことは何か本当に清いという世界と全く違ったことですね。まあ、そういう、いや、この世の社会っていうのはそういう神様から離れたら汚れているっていうこと見えないですね。神様には完全な清いものからどんだけ外れてるかってことは見えないものだから、汚れことを言ったりしても気がつかないと。だからこの前も言ったように、神様の国は完全な白い衣を着ていると、私たちはでも気づかないうちにみんなどっか汚れているので、それで真っ白に清められるという、そういう表現があったと思います。それからもう一つ、枯葉のようになる、これは黙示録で、あるいは詩編の第一編で言われているように、御言葉に従うときには川のほとり、水のほとりに植えた木のように生き生きとしていくと。で、黙示録の最後のところでも、その葉はあらゆる病を癒すんだとか言って、わざわざ書いてあるんですね。葉っぱに生命力、不思議な力があると。これは私たちも神様の命の水のほとりに植えられとったらですね、不思議な生命力があると。まあ、それが非常に命があふれたら他の病まで癒すとかいうことですね。それから悪が運び去る、風のようにどこへともなく運び去られるという、この表現も確かにそうで、どうしてあんなことをするのかと。子供の時でもひどいいじめをしたり、いろんな事件、人間ってどうしてあんなことをするのかと、本当に悪は風のように思いもよらないところまで運び去る。これはそういう新聞沙汰になるような人だけでなくて、私たちの心の世界でも油断をしていると、そういう私たちの心をですね、別のところに運んでいくと、あるべき神様のところにとどまらないで、まあ、そういったこともあるわけですね。で、これと反対の風がもちろん聖なる風、聖霊の風ということで、聖霊の風は神様の国へと絶えず運ぼうとするけど、悪は絶えず滅びの方へとですね、運び去ろうとするという、まあ、こういう形で、その悪しき姿、正しい道から外れた姿を、このようにいろいろ身近なものの例えとしてですね、汚れた着物のようになった、枯葉のようになる、風のように悪が運び去ってしまうとか、まあ、そういった表現でですね、ありありとイザヤはそのことを実感してたということですね。目に見えるようにいろんな人々が悪によって運び去られていくと、枯葉のように命を失って吹き飛ばされていくと、そういうのがこういうイザヤのような人になるとはっきり見えると、神様までありありと見えたと、何百年も先まで見えるというふうな、特別に引き上げられた人だから、それはもう本当によく見えたんだろうと思います。そして、まあ、こういう、これはですね、この人々、イスラエルの人たちが神様を本来知らされているのに知ろうとしないで、絶えず背きしたから、このようなことが裁きとなってですね、 その後の方に書いてあったように、聖なる町々が荒れの隣、シオンは荒れの隣、外国から攻撃を受けて、特にユダの国から徹底、ユダの国はバビロンからの大軍が攻めてきて徹底的に攻撃されて破壊されて神殿も焼かれたと。こういう絶望的な状況にあってですね、誰もいなくなった、それでもっていうわけですね。この7節っていうのはそういうところが重要なところですね。みんなそのように運び去られてしまって、神様を呼ぶものすらない、あ、これもいよいよ終わりだとこうって諦めたり、さっきもちょっと言われたように、どんな状態であっても諦めないっていう不思議な力をこの聖書の世界はいつも示しておるわけです。神様の本当の言葉や神様の霊が与えられたら、どんなことがあっても諦めなくなる。神は万能だと、まあ、それは次のところですね。どんなにみんなが崩れてしまっても、しかしというと、人間の世界を見たらもうみんなこうなって、しかし主はあなたは別だと、一切の人間を作ったお方なんだから、だから作り変えることはできると。人間は全て神様の見ての技ではなりませんかと、だからその人間を作り変えることもできますと。それとこの世界全体もそうなんですね。お料理に出てくる、あなたはこの天地の創造主だと。だからこそイザヤも、もう少し後に出てきます、新しい天と地に作り変えることができる、新しい天と地を創造することができる、そのぐらいこの神への信仰っていうのは、まあ、絶対的なもんですね。信じること、信仰、希望、愛、神様の真実と、あるいはこの神様の真実に対する信仰っていうのは、どんなことがあっても私たちは捨てない限りは本来続きうるものだということです。こういうような信仰がずっと数千年確かに続いてきたと。でこれはどんなに学問をして勉強して経験を積んでも、こういう確信は与えられないんですね。むしろいろいろ経験するとやっぱり正義なんか勝つはずがないではないかとかですね、適当に嘘を言わなきゃやったらこれはもう儲けにならんだと、そういうふうにこの世の経験だけではかえってそういうふうな制限もないんだとかいうふうなことまで言い出すということを言うわけです。こういうふうに経験やいろいろな頭の良い人たちがいろんなことを考えて勉強したり、どんなにしてもしても与えられない、だからこそこれは啓示というわけですね。神様から直接与えられないと、人間的な研究や人間的な頭の良さや経験や道具やら科学技術がどんなに発達しても、この類の確信は与えられないですね。そういう意味で、コンピューターとか大きなタワーを見たらものすごく科学って進歩してると思うけど、この人間世界の心のですね、正しい確信を与えるということに関しては何千年経っても全然進歩してないということになります。そういうことを非常に鮮やかに知るという意味でも、私はまず自然科学の方をですね、高等学校の時からほとんどそれを中心に大学4年間もやったり、あとも教員としてもやったので、自然科学のできることと、その致命的な人間の精神世界における致命的な限界というものと、それと聖書のこのいう啓示の世界というものといかに違っているかということをですね、非常にはっきりと知ることができるようになったと。それは先に自然科学の方をですね、学んだということが大きな力になっておるということを感じるわけです。はい、こういうふうにですね、神様が創造したのだからと、だからこの天地創造ということを最初に書いてあったわけですね、聖書に。万物天地創造されたんだからこそ、しかもその神様が真実で愛であるならば、その神様に頼れば必ず作り変えてくださるという。それでこのもうさっきも言ったように65章とか66章で新しい天と地 ということまで出てくるんですね。で、人間に関してもっと前からですね、これがよく知られたように、一度作ったんだから必ずですね、それを捨ておいたりしない、作り変えてくださる、またはどこまででも支えてくださると、これが46章にあったわけですね。イザヤ書の46章46章の4節です。イザヤ書46章の4節、私はあなたたちの年よって白髪になる、もう死の間際までこの地上においてどこまでも担っていこうと。なぜか、それは私があなたたちを創造したからなんだと。ここにも創造したからだからこそということがあります。神様こそは作り主、陶器を作る陶器師のように作り主だったと。無駄に作ったりせない、作ったからには必ずこの世に背負っていくということ、それから作ったからにはどんなにみんながダウンになっても作り変えてくださると、こういう双方の信頼ですね。私たちもこの両方の信頼を持っておくということですね。個人的にはどんなに状態になっても神様は私たちを作ったのだからこそどこまでも本来背負ってくださるし、この世界もですね、個人だけじゃなくて世界も人々もどんなに混乱して悪が満ちるように言っても必ず神様はこのように、作り変えることのできるお方なのだと。私たちは単なる粘土に過ぎないんですと、そういう信頼というものがですね、ここの背後にあるということがわかります。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。